祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹ともに主の神殿に集い、御言葉を聞き祈る時を備えてくださり感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでください。イエス様の十字架によって血を積み清められ、永遠の命を与えてくださいますように主をお願いいたします。また私は今朝本当に神の御言葉をいただきます。どうか聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私は死に向かって祈ります。どう祈ったらいいかわからない失われたものでありますけれども、聖霊様のトランシの中で今朝もアバチオと主に向かって祈り、主の恵みと力を受け、主なる勝利を受け取ることができますように主をお願いいたします。今朝の蒼天祈祷会の勝利を祈願して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今朝もですね、聖書日課であります神言を通して共に恵みをいただいてまいりたいと思います。箴言、18章でありますけれども、恵みのですね、御言葉が散りばめられております。9節には仕事に手抜きする者はそれを破壊する者の兄弟だと書いてあります、ね、私たちはですね、日々仕事に励むものであります、クリスチャンにとって、仕事というのは、主の御用でありますけれども、聖書の中で、ルカ福音書の中で、生事に忠実なものは大事に忠実であると。小さなことに忠実なものは大きなことに忠実であるとですね。私たちが日々与えられた仕事ですね。いよいよ秋の特典があります。本当に、教会にとってはですね、大きなことでありますけれども、世界から見たらですね、私たちの教会の営みというのは小さなことかもしれませんですね。しかし、その一つ一つにですね、手抜きをするのではなくですね、本当に、大切に歩んでいくですね。それこそですね、私たちのこの日々の祈りと伝道ですね、この朝の礼の営みですね、今40日で夜もですね、祈りが捧げられておりますけれども、それをまた主にとっては大切なですね、仕事、霊的な仕事であろうかと思いますですね。本当に小さなことように見えますけれどもですね、本当にその霊の営みをですね、日々日々しっかりと歩んでいくですね。教会においても本当に様々な奉仕があります。目に見える奉仕、目に見えない奉仕ですね。その一つ一つがキリストの体を形作り、そのことを通して素晴らしい主の栄光を表すものとなっていくのであります。私たちはいよいよですね、本当に神と人との前に忠実に歩むものとなってまいりたいとですね、今日の御言葉を通して思わされましたですね。また18章をですね、全体を読みながらですね、やっぱり思わされるのはですね、いつも語れますけれども、やっぱりこの口をですね、性別するということが何よりも大切なことではないかとですね、思わされておりますですね。4節で、人の口の言葉は深い水、知恵の源から大河のように流れ出るですね。6節、愚か者の唇は争いをもたらし、口は横断を招く。愚か者の口は破滅を、唇は罠を自分の魂にもたらす。鍵口は食べ物のように飲み込まれ、腹の隅々に下っていくってですね。本当にもう変なことを言ったらですね、もうそれがもう自分に返ってくるしですね、もう悪い実を結んでいく。一方で20節で、人は口の結ぶ実によって腹を満たし、唇のもたらすものによって飽きたりですね。正しい言葉を語れば、その言葉によって祝福を受けるであろう。死も生も舌の力に支配される。舌を愛する者はその実りを食らうであろう。ですね。私たちの口が何を発するのか、この口が我々の人生を左右すると言っても過言ではありません。ですね。神様はいつも私たちの言葉を聞いておられます。ですね。ですから私はいつもですね、今日の御言葉を通してですね、本当に死も生も舌の力に支配されるですね。舌を愛する者はその実りを食らうですね。私たちはいつも愛の言葉、許しの言葉、また信仰の言葉、約束の言葉、そして幻を告白し宣言するものとなってまいりたいと願いますですね。で、今日は特にですね、何を、ですね、口から発するか、信仰の言葉を発するわけですけれども、特に10節で、主の皆は力の塔、神に従う人はそこに走り寄り、高く上げられるですね。主の皆ですね。私たちは口から主の皆を叫ぶですね。いつも本当にですね、語っておりますけれども、この口から主の皆、イエス様のお名前を宣言するですね。そこに力があるですね。 私たちは何も本当に口から出すものはないんですけれども、とにかく主の名を呼ぶですね。聖書は言われました。主の名を呼び求める者は皆救われるですね。本当に私たちは弱い者、愚かな者ですね。不信仰を告白するものでありますけれども、この口からですね、主の皆は力の塔ですね。本当に主の神に従う人はそこに走り寄る、主の峰の走り寄り高く上げられると記されておりますね。いつもいつも主の名を呼び求める、主の名を呼び求める者は皆救われる、主の皆を宣言するですね。あの盲人バルテマイがダビデの子イエスを私を憐れんでくださいとですね。ただ主の名を呼んでですね、本当に盲人、もう目が見えないですね。もう何もできないですね。もう当時の2000年前の世界にあってはですね、もう最も低いですね、その地位というかですね、位にいた人でありましょうですね。しかしそんな人であっても、ダビデの子イエスを私を憐れんでください。主を助けなさい。ダビデの子イエスよとですね。主の名を叫ぶときに、そこにおいて恵みと癒しと解放を受けていくですね。あの19世紀のですね、あのブルームハルト、ドイツにおけるリバイバルにおいてもですね、もう悪霊付きの少女がですね、もう本当に苦しんでいるときにですね、ブルームハルト牧師はですね、もうその手を握りしめて、主の名を呼べ、主の名を呼びなさい、イエスの名を呼びなさい、ただひたすら主の名を叫ぶように宣言するときにですね、悪霊、それこそ悪霊がイエスは勝利者であると主の名を叫んで出ていったということですね。主の皆は力の音です。主の皆にこそ力があると今日の箴言18章10節は語っているのであります。ですから私たちはいつもいつも主の名を呼んでですね、今日も先ほども7分間主の名を呼んで、主を主よとただひたすら叫んで祈ったです。もう単純な祈りでありますね。イーキブ先生を通して教えてくださった叫ぶ祈りであります。しかしこの祈りを通してですね、神殿建築が上場し、また世界宣教も前進してきたのでありますね。ひたすら主よと叫んで祈るですね。まあ昨日もゆり子さんのですね、40日のお証の中で、ですね、野原修平さんですね、私のおじいちゃんでありますけども、野原、ですね、ゆり子さんのお母さん、お父さんでありますけども、修平さんのですね、まあ、救いのですね、お証をいただきましたけど、本当に、まあ、最後の最後にですね、改心をしてですね、あの十字架にかかった一人の犯罪人のようにですね、もう最後死の間際でね、もうそれからですね、もう俺はこれからキリストで行くと言って、1ヶ月、2ヶ月後でしょうかですね、もう天に召されたということでありますしですね、あ、素晴らしいなと思ったんですけれども、しかしですね、ゆり子さんが、ですね、でも本当にですね、お父さんは天国に行ったのかですね、野原光子さんがですね、もう最後晩年において何か暗い顔をしていた。それはなぜかというと、もうご主人が本当に天国に行ったのかですね。私はですね、もうキリストで行くと言いながらも、それまではもう何十年と大元というですね、その中で、ですね、こう、過ごしていたわけでですね。まあ、しかしですね、優香さんがですね、あそこの寺沢病院に入院していた時にですね、本当に素晴らしい幻をですね、もう天国に行ったらですね、野原さんが行ったら、ですね、光子さんが行ったらですね、周平さんもいてですね、本当に長い祈りで、野原光子さんの長い祈りでですね、その祈りで旦那は天国に行くことができたんだとですね、ですから私たちも特典に向かってですね、本当に主に向かって祈りましょうとですね、語られました。あ、本当に主は祈りを聞いてくださるですね。主の皆は力の塔ですね。私たちには発する言葉はありませんけれども、ただひたすら主よと、今も韓国の生徒方はですね、ひたすら主を呼んで、主を主をアボジとですね、叫んで祈っておられるですね。そして主の栄光が表されるですね。私たちはいよいよ、本当に主の名を呼んでですね、主の皆は力の塔、神に従う人はそこに走り寄り、高く上げられるですね。今朝の主に向かって祈ってまいりたいと思いますですね。まあ今日はですね、まあ口ということですね。死も生も舌の力に支配される。舌を愛する者はその実りを喰らうと書いてありますですね。ですから信仰の言葉を発し、そして主の名を叫ぶということでありますけれどもですね。先ほどヨハネ福音書16章をお読みしましたけれども、まあ、聖霊の働きですね、聖霊論についてヨハネ福音書ですね、14章から記されておりますですね。しかしその聖霊論とともにですね、主の皆によって祈ることの大切さが同時にイエス様は語ってくださっておられますですね。先ほどヨハネ福音書16章のお読みしましたけれども、23節から、 その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方は私の何よって何かを父に願うならば父は応対になる。今まであなた方は私の何よっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びを満たされるですね。我たちは日々聖霊満たされて、聖霊満たされて祈るわけですけれども、その祈る時に主の名を呼んで祈るんですけれども、私の主の名によって何かを父に願うならば父はお与えになるですね。私の口を聖別するですね、信仰を告白するわけですけれども、イエス様のお名前でお祈りする、イエス様のお名前で宣言するですね。ヨハネ福音書15章でも、ね、16節に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけていって実を結びですね、私たちの信仰性は実を結ぶものでありますね。その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私はあなた方を任命したのであるですね。イエス様のお名前によって願うものは与えられるですね。ですから祈るときに主の名を呼んで、主の名によって祈り願うですね。14章の15節ですね、13節14節でも、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、こうして父は子によって栄光を受けになる、私の名によって何かを願うならば私は叶えてあげようとですね。主の名を呼んで祈る、そして主の名によってですね、祈っていくですね。主の名によって信仰、この口からですね、信仰を告白するということですね。ですから私たちはいつもいつも主の名を呼んでですね、そして主の名によってですね、祈り願い求めていくですね。ダビデがゴリアテの戦いにおいて勝利をした時にですね、ダビデは信仰を告白いたしましたですね。もう誰もですね、もうゴリアテと戦おうとしないですね。大男でありますけれども、しかしダビデはですね、宣言いたしましたですね。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首を跳ね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろうとですね。今日私はお前を撃つとですね、お前を倒すとですね。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ですね。本当に、私たちには剣や槍はないけれども、それは必要ないんだ。とですね。じゃあ、どのようにして勝利をするのか、お前を撃つことができるのかですね。それは万軍の主の名によってお前に立ち向かう。まあ、具体的にはですね、石で、小さな石一つでですね、もう一発で倒すわけですけれどもですね、本当に主の名によってですね、私はお前に勝利をするであろう。その宣言告白によって、主の皆によって、ダビデは勝利をすることができたですね。剣や槍投げは私には必要ないんだ、ですね。まさにその告白は使徒三章のペテロとヨハネによる足並みの癒しの奇跡と全く同じでありますね。剣や槍投げはないけれども、ね、万軍の主によって立ち向かうと。ペテロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ですね。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまち、その男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。ですね。私たちも主の名によって宣言する。金や銀はないけれどもです、ね、そこで主は素晴らしい御業を表してくださる。私は主の名によって宣言する。愛する者が救われよ。イエス・キリストの御名によって宣言する。愛する者が癒されよです、ね。主の御名によって宣言する。この福岡新生教会リバイバルするです、ね。60万バプテスマ300名は必ず成就するです、ね。イエスの御名によって宣言する信仰を告白していく。私たちは主の皆、僕は力の党であると、今日の御言葉の通り、主の皆にて宣言している。金や銀はない。そうです。私たちは何もありません。ですね。まさに凡人バルテマイは何もないのに、ただ、ダビデの子イエスを私は憐れんでくださいと、主の皆を宣言して癒しを受け取ったんですね。神様にとってお気に入りの子供はいないと、チョイグ先生はおっしゃられました。いやいや、チョイグ先生、100万人教会を立てられないですか。ですね。 いつも話しますけれども、長義先生もですね、子供たちとの会話の中で、子供たちが、僕はお父さんみたいにそんな一生懸命祈らなくても、時間かけて祈らなくても大丈夫だよですね。なんで長義先生が時間をかけて祈るのかですね。それは長義先生ご自身がおっしゃっておられましたですね。もう自分はですね、貧しい家庭に生まれた。学歴もない。そしてもう家系もですね、いい家系ではない。貧しい家庭に生まれ育ったんだ。もう何もない。ただ死に向かって祈ってきたんだ。ですね。なんであんな立派な教会をですね、素晴らしい神殿を建てることができたのか。金や銀はないけれども、なぜの人、イエス・キリストの皆によってですね、祈ってきたから勝利をしたんだ。ですね。初めてですね、2回目だったでしょうか、初めてですね、武田先生と一緒に韓国のソウルですね、ハヌルビジョン教会を訪問してですね、大学先生の紹介で四世地方教会にですね、行きまして、もうすごい教会でもうびっくりしました、ね。その時に、ユン・ソクジョン先生も全くチョンギ先生と同じ言葉を語られましたですね。私は田舎生まれであるとですね。もう全く貧しい家庭に生まれたんだってですね。何もないところからですね。ただ死に向かって徹底的に祈ってきた。まあその祈りたりは本当にまあ激しいですね。もう、祈りの激しい献身を通してですね。まあ立ったわけですけれども、全く長義先生同じ言葉をおっしゃられましたですね。本当に主だけにより頼むですね。まあ特に先生はもう軍隊の頃からですね、安息日ですね。もう生徒する、もう何があっても死の日を守るという、やっぱもう主に献身するですね。そして死に向かって祈ってきて、そしてあの素晴らしい街道が立ったのであるですね。私には金や銀はないが、私にあるものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの皆によって立ち上がり歩きなさいですね。下末も下の力に支配される。下を愛する者はその実りを食らうであろうですね。本当にこの下が何を発するのか。主の皆は力の塔、神に従う人はそこに走り寄り高く上げられるですね。ですから私たちもいつもいつも主の皆を宣言するですね。本当にですね、甲子園リバイバルミッションでですね、もう本当にこの日本のリバイバル会をリードしたですね、滝本明先生ですね、本当に、でありますけれどもですね、まあ、日本リバイバルクルセード、まあ、リバイバルミッションの前ですね、前身リバイバルクルセードで、田中正夫先生ですね、日本を巡回伝道をしましたですね。1991年1月8日から11日までに第11回北海道リバイバルゼミナールを登別のプリンスホテルで開催するのに備えてですね、1990年11月27日から12月8日まで青森から北海道を巡回しましたですね。その巡回の中でですね、札幌アイリンチャペル、かっこ内越ゴンベイ牧師ですね、内越剛先生が来てくださいましたけれども、そのお父様の内越ゴンベイ先生が、ね、牧会される札幌アイリンチャペルに行きましたとですね、そこで集会をですね、開きましたですね。で、その中でですね、一人の女性が連れてこられたんですね。先生、この方のためにお祈りしてください。この方はまだクリスチャンではありませんが、最近教会に来始めました。5年前に交通事故に遭い、胸部から下の神経は麻痺して全く歩くことはできないのですね。全く歩けないですね。すると、竹本先生が、私はお祈りしてあげましょう。まもなくイエス様がご再臨なさいます。その時には信じている人はイエス様が復活されたように復活することができます。あなたの歩けない体も完全に癒されて、昔のように歩くことができるようになりますよ。ですね。と語りましたが、今は癒されるようお祈りしてくださいと頼まれているのです。そこで、今もイエス様が生きておられるからお癒しになることができます。お祈りしてあげましょう。ですね。そしてですね、先ほどのですね、足苗を癒したですね、ペテロ・ヨハネの祈りのように、ナザレのイエス・キリストの皆によって、この娘さんに力を表して癒してくださいと心を込めてお祈りしました。ですね。するとですね、もう奇跡的にですね、まあ、癒されたですね、素晴らしいですね、癒しの奇跡がですね、起こったということですね。竹本先生は先ほどお祈りされた方が癒されて歩き出したのです。この驚くべき言葉は礼拝堂に駆け上がりました。そこは興奮に包まれていました。歩けるようになったのです。彼女は先生にも見せたいのですと言われました。それで、では立ち上がって歩いてごらん。もし倒れたら僕が支えてあげるからってですね。 一歩二歩三歩と彼女は私の肩に手をかけて涙ながらに先生ありがとうございますと叫びましたですね。私は上に手を挙げて違う違う私はない上ですイエス様があなたを癒されたのですですね。生ける神様が今も働いてくださるとはなんと嬉しいことでしょう。彼女は次のように語っていました。手を置いて祈っていただいたとき、急に熱いものが体の中に入りました。そして頭の中は真っ白になったようでした。そのことを聞いた松山英子先生が、イエス様が癒されたのよ、立ってごらんと言われて立ち上がったのです。ですね、本当にまさにイエス様の奇跡によってですね、でイエス様は皆を宣言してですね、歩くことができたというですね、まあ、そのような素晴らしいですね、竹本明先生の通しての癒しの出来事が起きたですね。まあ、そのですね、まあ、これは竹本先生を通してですね、主の皆を宣言して癒しが起こったんですけれどもですね、まあ、そのかなり前でありますけれども先生がですね、新城で、まあ、開拓伝道を始められた頃ですね、まあ、一人のですね、まあ、女性がですね、救われてですね、イエス様を信じたんですね。でもご主人はすごい、まあ、仏教徒、熱心な仏教徒でですね、反対していたんですね。でも反対していた、ご主人が反対していたんですけれども、そのご主人もですね、奥さんがクリスチャンになるということですね、竹本先生のところにですね、それを止めようとしてやってきたんですけれどもですね、桜井さんという方ですね、その反対するですね、旦那さんに、桜井さん、夫婦でクリスチャンになることは素晴らしいことですよ。僕たちはクリスチャン同士で結婚してね、今日まで夫婦喧嘩もしたことがないんですよ。私はペラペライエス様の福音を語りまくったのです。彼はいつ断ろうかと思っていたわけですが、桜井さんどうですか、この際奥様とご一緒にイエス様を信じて洗礼を受けませんかと私が言った言葉に圧倒されてか、はいはい、では信じさせていただきますと告白し、ついに一緒に洗礼を受けられたのです。昭和37年です、ね、まあ、開拓すぐでありますけれどもですね、まあ、そのようにして、まあ、若い夫婦が救われたんですけれども、ある日曜日の礼拝が終わり、この桜井ですね、兄弟姉妹が家に帰ると、長男の君則君4歳が赤い顔をして寝ていましたです、ね、熱が高いのです。君則君はいつも扁桃腺が悪くなるので、君則君の口を開けて喉を見ると赤く腫れているではありませんかです、ね、奥さんに大変だ、君則は扁桃腺だ、すぐ医者に連れて行こうです、ね、すると奥さんが言うんですね、でもお父ちゃん、いつも竹本先生が言っておられるでしょう。病気になったら、まずイエス様にお祈りしなさいってですね。彼女はバプテスマを受けた時に聞いたマルコ福音書16章の16から18、信じてバプテスマを受ける者は救われますということは思い出したんですね。信じる人々には次のような印が伴います。私を何よって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえどこのでも決して害を受けず、まだ病人に手を置けば病人は癒されますですね。二人はクリスチャンになって初めて御言葉を実行してみようとしたのです。ですね。この時は竹本先生じゃなくてですね、もう洗礼を受けたばっかりのですね、いわゆる二人のクリスチャンですね。君則君の上に手を置いて、イエス様癒してくださいと祈っていました。祈りが終わるとすぐ、おいですね、妻をですね、癒されたかな。こう言って君則君の口を開けると、腫れていたところも赤くなっていたところもすっかり癒されていたのです。お父ちゃん、君則は癒されたよ。ですね。しかしご主人は疑い深いところがあって、この言葉に対してこう言いました。先ほどは光線の具合で赤く腫れていた、光の具合で赤く腫れていたように見えていたんですよ。せっかくの神の祝福も信じない人は受け取ることはできないのです。ですね、しかし疑い深い桜井慶にも確かに信じられる出来事が起こったのです。その年のクリスマス近くの礼拝の後でした。桜井姉妹が暗い顔をして私に話しました。先生、お祈りしていただけませんか。私のお腹にコブができていて、異常出血が続いています。子宮に肉腫ができて、手術をして切除しなくてはならないのです。癒されるようにお祈りください。ですね、今度はですね、その姉妹にですね、その何か癌のようなものができたです、ね。子宮に肉腫ができた。そして、さあこれから祈るけど、桜井姉妹、竹本先生がですね、イエス様は癒してくださることができると信じますか。はい、信じます。ですね、そして祈ったらですね、完全に癒された。もうお医者さんびっくりするですね。医者が首をかしげた理由があったのです。彼女の中にできていたコブは全く消え去り、肉腫も全く癒されたのです。今この夫婦は新城市において司法書士をし、熱心に主イエス様と教会に長老として仕えていますですね。まあ、そういった素晴らしい、まあ、癒しの奇跡が起こったんですけれどもですね、 まあ、ここではですね、そのですね、若い夫婦が自分の子供のためにですね、でもお父ちゃんいつも滝本先生が言っておられるでしょう、病気になったらまずイエス様にお祈りしなさいですね。そしてイエス様のお名前で宣言したら息子さんが癒されたってですね、本当に私たちには主の皆が与えられている、私には金や銀はないが私にあるものをあげよう、ナザレの人イエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいですね。オラ・ロバス先生もモンスイ先生からの主の皆によって、ナザレの人イエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいですね。一言で肺結核が癒されましたですね。私たちの教会に長年来てくださった長尾先生もですね、いつも主の皆によって宣言して、ね、ナザレの人イエスキリストの皆によって立ち上がり歩きなさいですね、言うとですね、本当に癒しが起こってですね、その祈りによって吉田聡さんもですね、もう医者が信じられないですね、奇跡が起こったのでありますですね。主の皆を宣言するときに素晴らしい癒しの皆が表される、御座が表されるですね。竹本先生たちもそのような主の皆によって癒しが起こり、その信徒方も主の皆によって癒しが起こり、そしてその主の皆によってですね、あの甲子園リバイバルミッションですね、下城真紀子先生がですね、この我々の地元甲子園で日本人主催による伝道集会できたらいいですね、ですね、そんな甲子園でですね、伝道集会に何万人も入るですね、ところでですね、この日本シリーズもありますけども、そんなところでですね、野球場でですね、伝道集会、日本人主催による伝道集会なんです。当時は考えられないですね。まあ、ビリー・グラム先生ならできたとしてもですね、もう本当にもう恐れ戸惑うです、ね、ものでありましたけれども、主名を宣言し祈ってですね、素晴らしい主の栄光が表されたですね。主の皆は力の塔であるですね。本当に、竹本先生を通して、また神道を通してですね、素晴らしい宮座が表されるですね。私は弱いものであると思いますけれども、しかし、それこそ神様にお気に入りの子供はいないですね。それこそですね、もうヤクザであったです、ヤクザの組長であった吉田義行さんを通してもですね、素晴らしい宮座が表されたですね。いつも話しますけれどもですね、ある時ですね、宝梅さんですね、奥さんの親戚の方がですね、義理のですね、義理のお姉さんでしょうかですね、の舅ですね、の方が、もう病気になってですね、そしてまあですね、そのクリスチャン家庭、皆さんクリスチャンになりましたのでですね、まあ祈りに行ったんですね。で、吉行さんもですね、仕方なくですね、韓国まで行ってですね、行ったわけですね。言葉もわからないし、面識もないですね、妹婿の実家に行くのは気が重かった。さりとて一人で留守番をする勇気もなく、吉行もみんなの後にしたかった。まあ仕方なくですね、韓国まで行ったんですね。妹のシュートの家は韓国のその宝梅さんの家から歩いて10分ほどのところにあったんですね。宝梅の家族親戚はみんなクリスチャンだったので、すぐに祈り、静かに賛美歌を歌い始めたんですね。その時吉行が何気なくおばあさんの方を見ると、おばあさんの体に大きな蛇が巻きついているのが見えたんですね。蛇が巻きついている、なんやこれはですね、ぎょっとしてもう一度目を凝らしてみた。確かに足の方から大蛇がですね、大きな蛇がおばあさんの全身に巻きついていたんですね。蛇はサタンの象徴だと教会や宝梅からたびたび聞いていたことを思い出したんですね。これが病気のもとや、吉行は目を閉じて心の中で祈った。イエスの名によって命じる、サタンよ出ていけ出ていけ出ていけですね。教会の牧師が祈っていたのを真似て祈った。そっと目を開けておばあさんの方を見ると、巻きついていた蛇がキュッキュッと解かれていくではないか、もっと祈らんとですね、今度は目を開けたまま力を込めて祈った。イエスを何よって命じる、出ていけ出ていけ。20分ほど経って最後まで離れなかった尻尾がポンと外れた。同時に吉行にはこれで大丈夫や、治ったという確信が湧き起こってきた。もう大丈夫や、方梅もう治ったで。吉行は方梅の肩をたたいてにっこりしたですね。方梅はちょっと不思議そうな顔で振り返った。その途端おばあさんが起き上がった。熱も下がり、割れるような頭の痛みもなくなっていた。お父さんどうして治ったって分かったの？ですね、おばあさんの体に蛇が巻きついとったが見えたんや。何度も祈っていたらポンと取れた。その時治ったって感じたんや。ですね、宝梅は吉行の話を聞きながら祈った。言った。それは神様の力ですよ。神様は特別な力をお父さんに与えてくださったんです。素晴らしいことです。 やっぱりそうか、神様ってごっつい方や、ワイみたいなものにでもこんな力をくれるんかいな、ワイが救われて天国に行けるっちゅうだけでもすごいと思ってたのにですね。ヨシユキも初めての体験に深い感動を覚えたってですね、本当にですね、自分が救われただけでも、天国に行けるだけでもすごいのに、自分のようなワイみたいなものでもこんな力を受ける。こんな力っていうのは、イエス様の皆によってですね、悪霊が出ていって、病気が癒された。ですね。私たちはいよいよ、本当に主の皆を宣言してですね、祈るものとなってまいりたいと願いますですね。本当に主は、先ほどですね、竹本先生の御言葉の中にもありましたけれどもですね、信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者には滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇を使い、またどこのでも決して害を受けず、病人に手を置けば治るですね。本当に主の皆を宣言するときに主は素晴らしい御業を表してくださるですね。そしてそれは特に全世界に行って全ての作られたものに福を述べ伝えなさい。主は宣教する者と共にいてくださいますですね。いよいよ私たちは来週末秋の特典を迎えておりますですね。本当に宣教に励む者と主は共にいてくださる。信じる者は次のような印が伴う。彼らは私の名によって、イエス様のお名前によって悪霊を出し、新しい言葉を語るですね。いよいよ私たちは主の皆で祈りですね、本当に信仰を告白して素晴らしい救いと癒しと解放が与えられますように祈ってまいりたいと思います。今回の特典を通して素晴らしい主の栄光を拝させていただきたいと思います。私たちは今日も全能の主の皆によって本当に信仰を宣言するものとなってまいりたいと思います。今日の御言葉は、死も生も下の力に支配される。死と愛する者はその実りを食らう。いかに我々は信仰を告白するか。しかしその信仰を告白するときに、主の皆は力の音を、神に従う人はそこに走り寄り高く上げられる。主の皆で宣言しなさいと。我々はいよいよ主の皆で愛する者は救われることを宣言し、教会にリバイバルことを宣言し、世界宣教は前進することを宣言してまいりたいと思います。金銀はないが私にあるものをあげよう。ナザレ人イエスキリストを見習って立ち上がり歩きなさい。本当に私たちもいよいよ金銀はありませんけれども、主の皆を宣言する、そして勝利をするものとなってまいりたいと願います。それでは祈りに入りたいと思います。